5000人の給食と題しまして、指導先生に説教をお願いします。
ただいま、マタイによる福音書の14章13節から21節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの13節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスはこれを聞くと船に乗ってそこを去り、人里離れたところに退かれた。しかし群衆はそのことを聞き、方々の町から歩いて後を追った。一番始まりのところにイエスはこれを聞くとというふうに始まっています。イエス様がお聞きになったのは、洗礼者ヨハネが首を打たれたという知らせです。領主ヘロデによってヨハネは無残にも最後を遂げさせられてしまいました。14章の12節のところにこんなふうに言われています。それからヨハネの弟子たちが来て遺体を引き取って葬り、イエスのところに行って報告した。先生であるヨハネが亡くなった。その知らせを受けるとヨハネの弟子たちはすぐさま領主ヘロデのもとに出向いて、ヨハネの亡骸を下げ渡してもらって埋葬をしました。で、葬りが終わった後、この弟子たちは今や死と仰いでいたヨハネがいなくなってしまったものですから、シュエスのもとにやってきて事情を語った。それがイエスのところに行って報告したという言葉です。自分たちの身の上を語ってイエス様のもとに身を寄せたんです。で、ヨハネの弟子たちがイエスのところに行って報告した。それだけ聞かされると、なんとなく私たちはですね、この弟子たちはイエス様に自分たちの先生であるヨハネが亡くなりました、でそのことを聞かせた後どこともなくふらふらと姿を消していったようにも感じられます。しかし先生を亡くしたヨハネの弟子たちにとってはもはや帰っていく先のあてはないのです。私たちの持っている聖書だとイエスのところへ行って、そんなふうに何気なく訳されていますけれども、原文でここ読みますと、でヨハネの弟子たちはシエスのところに身を寄せにやってきた。でそういう弟子たちがヨハネの死の出来事を報告したんだ。でそういうふうに書かれています。ヨハネの弟子たちにしてみれば、自分たちの先生であるヨハネが切り殺されてしまった。でそれでとにもかくにもその亡骸を葬らなきゃいけないと思って遺体を下げ渡してもらった。埋葬までは済ませるのです。でけれどもその後、お葬式が済んだ後で、さて自分の身の振り方をどうするか、そこですっかり途方に暮れてしまうわけです。それでイエス様のもとを訪ねてきた。でそれが実は今日の出来事の一番始まりというか、始まる前の場面で起こっていることです。自分たちを導いてくれたヨハネは犯罪者として牢屋の中で首を切られてしまった。そしてもはやいなくなっている。大変残念至極なことではありますけれども、しかしヨハネが亡くなったということは、自分たちがこの手でその亡骸を葬った以上はもう否定しようがない、これは確かなことなんです。そういうふうに切々と弟子たちはイエス様に訴えたわけです。でさて、そういう訴えを聞いてイエス様は一体どうなさるんでしょうか。文字通り 飼い主を失った羊たちがイエス様のもとにやってきてるんです。すっかり弱り憔悴し打ちひしがれている、そういう弟子たちが主イエスを頼ってやってきています。主イエスはそんなヨハネの弟子たちを深く憐れんで慈しんで、ご自身の弟子たちの群れの中に迎え入れてくださるんです。そしてヨハネの弟子たちを迎えた後、イエスもお考えになります。今いるこの場所というのは果たしてこの弟子たちにとってこれいい場所なんだろうか。考えてみるとここは決して好ましい土地とは言えない、そのことに思い当たります。先生であるヨハネを殺されてしまった。でその弟子たちにとってまさに領主ヘロデが住んでいる、領主ヘロデが治めているこのガリレアの地方というのはですね、そこにいる限りは不安と恐怖を感じざるを得ない、そういう場所になっています。ヘロデの権力が及ばない場所に身を移さなくてはいけないのじゃないか。でそんなわけでイエス様は今日のところでガリレアの地を離れて船に乗って湖の対岸のヘロデの領土ではない場所に移っていこうとなさるわけです。で13節の言葉というのは聞きようによってはヨハネの死を知ったイエス様が臆病風に吹かれて自分一人だけで弟子たちも捨てて逃げ出したみたいにも聞こえる言葉です。こんなふうに言われてます。イエスはこれを聞くと船に乗ってそこを去り、一人人里離れたところに退かれた。一人退いたって書いてありますから、全く一人だったんじゃないかと思えばですね、弟子たちからも逃げて、まるっきり一人でイエス様が、出て行かれたんだって、そんなふうに読めてしまう、そういうところです。しかしこれは実際にはですね、弟子たちを残したまんまイエス様が一人で逃げ出したということを言っている言葉ではありません。そうではなくて、先生であるヨハネを殺されて激しく傷つき怯えている、そういうヨハネの弟子たちも含んでイエス様ご自身の弟子たちももちろん引き連れて自分たちだけで人里離れた寂しい場所に退いたんだということを言い表しています。私たちの持っている聖書だとどうもここのところちょっと訳がうまくないんですね。一人人里離れたところに退かれた。で実はこの言葉はですね、他の聖書でどう訳されているかなと思って確かめてみました。新共同訳聖書の前に多分口語訳聖書をお使いになっていた方大勢いらっしゃると思いますが、口語訳聖書もうまくいかないんですね。自分一人で行かれたって訳されてます。ですからなんかその口語訳を読んでも新共同訳を読んでもイエス様がまるっきり自分だけで退いたみたいに書いてあるんです。でもそうじゃないはずだと思って、もう一つ前のですね、文語訳の聖書を、引いてみました。で文語訳聖書はこういう訳でした。イエスこれを聞いて人を避け、そこより船に乗りて寂しきところに行きたまいし。ここの文語訳でようやくですね、少し原文にちょっと近いニュアンスの訳になってます。口語訳でも新共同訳でも自分一人でって書いてあるんですけど、文語訳は一人って言わないんです。人を避けるために船に乗って、寂しい新しい場所に向かったんだって言われてるんです。で訳とすればですね、こっちの方が明らかに文脈に即しています。だってちょっと考えればこれすぐに分かることなんです。今日私たちが聞いている話の中でです、イエス様が船に乗って湖のどっか、対岸の違う場所に移っていかれるわけです。で話の筋どういうふうに続いていくかっていうと、その後その場所にも大勢の人たちがいたのでイエス様は憐れんでその人たちにお仕えになった。その後 日が暮れてきたときにその人たちの食べるものがなくなった。でイエス様がそこでわずかのパンと魚でその群衆を満たしてくださったっていうのが今日の話の中心です。もしもイエス様が自分一人だけでどっかに行っちゃってるんだとしたらです、5匹の、5つのパンと2匹の魚を持ってきた弟子たちってどっから湧いてきたのかっていうことになります。あるいはイエス様はこのパンと魚を群衆たちに配るのに明らかに弟子たちに渡して弟子たちに配らせてるんです。もしイエス様が弟子たちと離れて一人だけで行っちゃったんならそんなことできるはずはありません。ですから話の文脈だけ文脈からするとですね、イエス様が一人で行くはずはないんですね。ここは人を避けて自分たちだけで行った。実はこの一人っていうのは自分たちだけっていうふうにも訳せる、なんか日本語とすると、どっちにも訳せる言葉で、一人だけっていうふうに訳すのが本当にいいのかどうかちょっとわからないところがあるんですけれど、私たちが持っている新教で訳聖書はたまたまそういうふうに訳されてしまっているので、あんまり深く、事柄を考えながら読むということをしないで字面だけ追ってるとですね、イエス様が自分一人で行っちゃったんだって読めないことはない。でもここで言われていることはそういうことじゃないんです。イエス様が人を避けようとしたっていうのは、弟子たちからも離れようとしたというのではなくて、むしろ弟子たちのことを思いやって深く傷ついて不安に感じている、そういう弟子たちの様子をご覧になって、今たくさんの人がごった返しているこの雑踏からは離れなきゃいけない、この人たちの間にもしかしたら領主ヘロデに通じている人もいるかもしれないし、弟子たちのことを通報するそういう人がいるかもしれないって、どうしたって不特定多数の人がいればヨハネの弟子たちはそういうことを心配せざるを得ないわけです。ですからそういうところから連れ出して、そして人を避けて船に乗って寂しい少し静かなところに行って弟子たちを落ち着かせよう、不安な気持ちを鎮めて、そしてもう一度自分たちは確かに神様の保護のうちにあるんだということを分からせようとなさった。そういう目的を持ってイエス様はこの時船に乗って新しい土地に出かけて行かれるんです。そしてそんな意図を持ってヨハネの弟子たちも抱え込んでイエス様がガリラヤからしばらく離れていかれる。でそのところで起こった出来事が実は今日のところともう一つ次のところと二つ書かれてるんです。何が言われてるか、一つは今日聞いてるこの5000人の給食の話です。でもう一つはこれは次の機会に聞くことになりますけれども、イエス様が湖の上を歩いて渡って弟子たちのもとにやって来られるっていう、これも不思議な奇跡の話です。で、そういう二つの出来事を経験して弟子たちがどんなふうに変えられていったのかっていうのが実は、この二つの奇跡のまとめのように書かれている。ちょっと先回りすることになりますけれども、少し先の方を読んでみますと14章の33節を見るとこんなふうに言われています。船の中にいた人たちは本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだ。で船の中の人たちがイエス様に向かって本当にあなたは神の子です、そう言って拝んだんだと言われています。でこれはイエス様が弟子たちを決定的に力づけられた結果なんです。イエスさん別にですね、弟子たちを驚かせたり自分をあがめさせようとして奇跡をなさったわけではありません。そうじゃなくて今日の始まりのところには自分たちの先生であるヨハネを殺されて途方に暮れている、すっかり、破れ果てている弟子たちがいるわけです。でその弟子たちがそのままの状態で放っておかれないようにイエス様は心を砕いて何とかこの人たちが本当に神様の保護のもとにあるということに気づくことができるようになさっているんです。 自分たちが先生だと思って信じていたヨハネを、犯罪者として殺されてしまう。でそれは弟子たちにとっては確かにですね、辛く苦しく厳しい経験であるに違いないんです。慣れ親しんだ牧者が自分たちの間から取り去られてしまう。懐かしい聞き慣れたあの声、あの語り口をもう二度と聞くことができない。でそう考えればですね、私たちだってヨハネの弟子たちが感じた不安や寂しさっていうのを分かるだろうと思います。牧師が交代するんだって多分いろんなことをお感じになる方いらっしゃるに違いないんです。で前の牧師別に死ぬわけじゃないですからね、もう一回呼べばやってくるわけですけれども、それだって私たちはですね平然としてられないようなところがある。で殺されちゃったならなおさらなわけですね。ところがイエス様はそういう弟子たちのもとに寄り添って、そしてあなたたちは確かに養われてんだよって、そういうふうに示してくださるんです。とても食べるものが足りないと思っている状況でも間違いなく、食べて満腹にする なるという経験を与えられる。あるいは大嵐に遭遇してですね、もう日もさちもいかない、この小舟ではとてもここを乗り越えられそうにない、そう思って右往左往している、恐れを覚え不安を感じる、そういう中でもイエス様はそういう激しい嵐の中、波の上、水の上を歩いてこの私のもとまで間違いなくやってきてくださる。そういう経験を通して弟子たちは学んでいくわけです。たとえこの世の経験の中で本当に厳しい、そういう思いをすることがあるかもしれない、嵐に翻弄されて手も足も出ないって思うことが人生の中には起こるかもしれないけれど、でもそこにも必ずイエス様がいてくださって、必ずこの私のもとにやってきてくださる、それは間違いのないことだ。でそう示されて、本当にイエス様この私と一緒なんだと受け取ったので、弟子たちはですね、イエス様から命じられたわけでも、そう言うんだよって教えられたからでも求められたからでもなく、本当にあなたは神の子ですっていうふうに言っている。それが、今日から始まる2つの出来事の末に弟子たちに起こっている変化なんですね。イエス様は弟子たちがですね、大変な思いをするときにもイエス様を通して確かに神様の保護のもとにいるんだということを知らされて、落ち着いていることができるように、そういうふうに弟子を気遣いながらガリラを離れて対岸を目指されました。さてところがなんです、実際にその向こう岸についてみるとですね、その場所では、イエス様が予定してたこととはちょっと違う状況になっていたんだというふうに、今日のところは語っています。イエス様ご自身はですね、人里離れた場所に弟子たちを導こうとしたんです。人との関わりがあんまりない中で弟子たちを落ち着かせて少し休ませてあげようと思って船に乗ってこに出させたんですね。ところが結局そんなふうにはことが運ばないんです。イエス様と弟子たちが船に乗って出かけているのを見かけると、弟子たちは大勢ですね、徒歩で歩いて岸辺伝いにイエス様など追いかけます。そして、おそらくどこに着く、あの辺りに着くだろうっていうふうにですね、最初にイエス様の船が着きそうな場所を予想して先回りして待ち構えてるわけです。ですから、ガリレアの港から出て、ガリレア湖の反対側の岸辺に、これ領主から言えばヘロデ・フィリポという兄弟の治めてる土地だと言われてますけれども、そこに着いた時にはですね、もうすでに大勢の群衆が先回りして待ってるわけです。でそのことが実は、今日のこの出来事を理解する上ではとても大切なことです。イエス様が、岸辺に着いた時、そこにはもうすでに大勢の人たちがやっぱりですね、イエス様のことを必要として、そこに待ってたんです。14節をお聞きします。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て深く憐れみ、 その中の病人を癒された。岸辺に上がるとイエス様は大勢の群衆をご覧になったっていうんです。そして深く憐れみを覚えられたとも言われています。この人たちもまたヨハネの弟子たちよく似てるからです。飼い主のいない羊のようである。世話をしてくれたり導いてくれる人がいないままほっぽり出されてるんです。そしてそのためにこの人たちはすっかり疲れ果て憔悴しきって、また魂が飢え渇いている。そしてそうであるからこそこの群衆は信じられないくらいしつこくイエス様につきまとおうとするわけです。イエス様によって、主イエスによって自分は癒されたいんだ、心の支えを与えられ、そしてもう一度元気を取り戻したい、そう思って一生懸命ついてくるわけです。でイエス様の方はそれが分かるもんですから、船から降りてこの群衆をほっとくわけにいかないってお感じになるんです。ヨハネの弟子たちを、自分の弟子の群れに迎え入れたのと同じです。イエス様は弟子たちと休息を取ろうと思って船に乗って出かけられたんですが、しかし実際に岸辺に着いたらですね、休む代わりにすぐさま病んでいる人たちを癒し始められたんだ、でそういうふうに言われています。でその時にはもはやですね、弟子たちを失った昇進の思い、ごめんなさい、先生を失った昇進の弟子たちの思いなんかはどっかに置き忘れてしまったかのようにイエスも猛然と働き始められるわけです。でよく、愛に生きるように、特に隣人愛に生きるようになんていうふうに言われる場合があります。で世の中にはそういうふうにすることがいいことだ、正しいことだと、そう思ってそういう愛の技に励むという方も大勢いらっしゃいます。でも今日の記事を読んでいるとイエス様の場合にはそういうのとはちょっと違う様子だということに気づかされます。イエス様の場合には隣人愛が大事なことなのでそれに従って行動するって、そういう理屈が先にあるんじゃないんですね。これが大事だから、それ私の生き方はそういう信条に基づいておりますなんていうのではなくて、イエス様の場合にはですね、もう実際に目の前に助けを必要としている人が現れるんです。でそうするともう行きがかり上というかですね、そのことのために一生懸命自分を用いるっていうことをなさってるだけです。だから隣の人を愛しましょう、そういうふうに教えられたので私もそうやっておりますって、そういうあり方ではないんですね。目の前に本当にこの私の助けを必要としている、この私の手の技を必要としている、そういう人が現れているので私としてはそれをやらなければいけないって、そう思って一生懸命なさってるだけです。イエスは大勢の群衆を見て深く憐れみ、その中の病人を癒されたってここに言われています。イエス様の行動にはいつもですね、深く憐れむっていう原理が働いてるんですね。隣人愛が大事だからとか、正しくあることが大事だからそういう生き方をしてる、そういう自分の生活信条のようなものではなくて、実際に出会う人に憐れみを覚えてしまう、心を寄せてしまうので、その人たちのために手を尽くされる、でそういうはっきりしたイエス様の中での理由に基づいてイエス様は癒しに仕えていかれます。イエス様にしてみるとですね、人間というものは神様の側からご覧になってですね、神様から作られた時みたいにいつも健やかで汚れのない清らかなものでいなきゃいけないっていう、そういう思いが終わりなんです。でもしそうでない事情が見受けられるならば、つまり人間が生きている中でですね、いろいろ傷をついたり深い悩みを抱えたり思いにならないことがあったりして、自分についてやけになってしまったり、あるいは自分はもうこんなんで仕方ないんだと諦めてしまうような、そういう疲れをご覧になるときには、イエス様はですね、その人がそうならないように一生懸命ご自身を用いようとなさる、 その人が本来あるべき、本当に健やかで清らかで汚れがない、そういうあり方に取り返そうとして仕えてくださる。私たちのですね、破れとか痛みとか疲れというものをですね、イエス様ご覧になって、それを本来の姿に回復しようとなさってくださるんです。別に言うなら救おうとしてくださるんです。イエス様にとって憐れみっていうのはそういう行動が起こるきっかけです。ですからイエス様が憐れみを覚えられたっていうのは、実はそこに救いの御業が現れようとする兆しだというふうに言ってもいいんです。そしてそのことがですね、実はこの後続いて起こる出来事からも非常にはっきりと示されてくることです。15節から17節までを続けて聞いてみます。夕暮れになったので弟子たちがイエスのそばに来て言った。ここは人里離れたところで、もう時間も経ちました。群衆を解散させてください。そうすれば自分で村へ食べ物を買いに行くでしょう。イエスは言われた。行かせることはない。あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。弟子たちは言った。ここにはパン5つと魚2匹しかありません。イエス様が深く憐れんでですね、人々を教えたり癒したりなさる。そのことに熱中しているうちにですね、時間がみるみる間に経ってしまうんです。そして日が西に傾いていきます。実はイエス様は集まった人たちに仕えておられるはずなんです。ところがイエス様がこの人たちに仕えて、この人たちをこの場所に引き止めてしまっているために、かえってこの人たちはとんでもない困難の中に陥るということにもなっていくんです。人里を離れて食料も調達できそうにない、そういう場所に遅い時間までこの人たちが引き止められてしまう、そういうことが起こります。で、弟子たちはハラハラするわけです。もう日が傾いてきている、この人たち一体日が沈んじゃったらどうなるんだろう、そう思ってイエス様に教えなきゃって思ってるんだけど、イエス様はちっともそのことに気づいている様子がないわけです。で、弟子たちとすると忠告せざるを得なくなる。ここは人里離れたところで、もう時間も経ちました。群衆を解散させてください。そうすれば自分で村へ食べ物を買いに行くでしょう。イエス様にそんなふうに状況を説明してあげてるんです。すると弟子たちはとっても驚いたのですけれども、イエス様はその忠告に素直に従って群衆を解散させるどころか、むしろ逆に弟子たちにお命じになるんです。行かせることはない、あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。弟子たちはびっくりしたと思います。とんでもないことをイエス様は言い出したって、献金が全く集まってないのに教会建て替えるぞって言っているような、そんな話にも聞こえます。弟子たちは慌ててですね、できるだろうかと思って自分たちの手元にあるものを確認するんです。手持ちのもので大群衆の胃袋を満たすことができるだろうか。で、きちんと探したところですね、弟子たちのところにあったのは何か、パンが5つと魚に2つ2匹あった、それだけのものが弟子たちのもとにあるんです。しかしそうは言ってもです、いかんせん目の前の群衆はですね、あまりにも大勢なんですね。ここに集まっていた人たちは男の人だけで5000人だったと言われています。女性や子供も合わせればもっといた。弟子たちが持っている食料なんか一体いかほどのものか。それで弟子たちはイエス様に申し上げるわけです。ここにはパン5つと魚2匹しかありませんって。パン5つと魚2匹しかというふうに弟子たちは言います。で、この時の弟子たちの気持ちというのは私たちも理解できるだろうと思います。 弟子たちは確かにまるっきり何も持ってないわけじゃないんです。丹田に探せば、まあ、探した結果パン5つと魚に引きがあるということは分かる。それはそうなんですけれども、しかし目の前にいるこのおびただしい人の数に弟子たちはすっかり圧倒されてしまってるんです。自分たちの手持ちのパンの分量、それから目前にいる人間の数、それを数えて自分なりに天秤にかけて答えを出します。これっぽっちの手持ちの食料ではとてもこんなに大勢の群衆を養えるはずがない、そう思ってつい口をついて出てしまったのが5つのパンと魚に引き鹿っていう言葉です。でこの時の弟子たちの気持ちはよくわかるんです。私たちだってもしこの弟子たちの中に自分がいたら同じようなことを言ってるかもしれないと思います。でもです、弟子たちは目の前の大群衆に圧倒されてしまって実は最も大事なことを見忘れてしまっている、そう言えなくはないでしょうか。つまりイエス様が自分たちのただ中に共にいてくださる、そのことを弟子たちはすっかり忘れてはいないでしょうか。主イエスが自分たちの間におられる、そんなことはよくわかってる。しかし主イエスが共にいるなんていうことは今の場合何の役に立つか、そんなふうに考える人たちだってもしかするといるかもしれません。しかしです、弟子たちの間にいるイエス様ってどういう方なのか、ご自身にものすごく力があって養えるからどうぞいらっしゃいっておっしゃる方ではないんです。実際に目の前に助けを必要としている、救いを必要としている、そういう人がいるのならばその相手のために精一杯自分を用いようとしてくださる、それがイエス様です。ヨハネの弟子たちを迎えたときに私のもとにはまだ弟子として抱えられる余裕があるからあなた方を弟子に加えてあげますってそうおっしゃったんじゃないんです。あるいは湖を渡ったときにですね、これくらいの群衆だったらなんとか私がしてあげられるくらいの人数だから私が癒してあげよう、そう言ってイエス様の能力とか要領とかそういうものが最初にあってまだ余裕があるからあなた入ってもいいですよってそうおっしゃってるんじゃないんです。イエス様はただ目の前に救いを必要としている、助けを必要としている人がいる、それをご覧になってそれが必要だったらそれには使えなきゃって思って行動しておられるだけなんです。途方に暮れてどうしていいのか分かんない人に出会うと決して放ってはおかれない、その人のためにできる限り手を尽くしてくださる、そういうイエス様が自分たちの間に共にいてくださるんだという頼もしさ、それを弟子たちはよく分かってないんです。自分たちの持っているものでこの群衆に使えようとしたらそれは大変なことになるだろうって、でも大変なことになってもイエス様はそれでも使えようとするし、なんとかなっていくっていうふうには弟子たちは思えないので、5つのパンと2匹の魚しかない、しかっていうのはできないっていうことを言ってるわけです。とてもこんな分量では弟子たち、人々に群衆に行き渡らないって考えます。でもです、実はパンが人を救うんじゃないんです。イエス様は人はパンによって生きるんじゃないんだっておっしゃってます。人間の困窮を本当に憐れむことができる、そしてその相手のために仕えることができる人こそが実は困り果てている状態の人間を救うことができるんです。おびただしい物資があれば目の前の群衆を救えるんじゃないです。物資を必要とする人がたくさんいて、そして物資があってもそれだけじゃ救われないんです。この場所にこの救いを必要としている人がいるんだ、そのことに確かに気づいてどんな困難があっても物資をその人に届ける、そういう働き人がいて 人間というのは本当に救われていきます。私たちが教会に集まるときにですね、救いがここにあるんですって話を聞いています。聞いていい話を聞いたって言って、私たちがそれで終わってしまうんであれば、それは私たちにとってあまり関わりのない話なんです。実は私たちの周りにはですね、私たちが聞かされているように救いを必要としている人たちが大勢いる。その人たちのもとに私たちが実際にそれを運んでいくのでなければ、救いに預かるってことは生まれてこないんです。教会に来ればいいのにね、そう思ってるだけではですね、実際に救いは生まれません。しかし実際にイエス様の話を伝えようとするとですね、反発を受けることも、あります。私たちはついそういうことを考えると腰が引けてしまって、なかなかですね、教会で聞いた話とか信仰の話って人にしづらくなってしまうところがあります。でもです、実は何も知らせないことっていうのが反発を受けることよりいいのか、そうとは言えないと思うんですね。反発は無関心に勝る、そういう言葉があります。たとえ相手の人がその時それをですね、素直に受け入れられなくて反発をされるとしても、反感を持たれるとしても、それは実は何にも知らないこと、全く関心を持たないことよりははるかにいいことなんですね。イエス様は今日のところで実はですね、このすっかり尻込みをして自分たちの持っているものでは到底この群衆を養えませんよ、そう言っている弟子たちを宮座の中に巻き込んでですね、イエス様がこの群衆を養う、その出来事の中に弟子たちを、巻き込んで弟子たちを用いようとなさっています。それがイエス様のご命令なんです。行かせることはない、あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。実は、かつてですね、旧約聖書の中で今日聞いていることに非常によく似た出来事が起こっています。祈祷会で少し前に聞いたんですけれども、預言者エリシャの時代にイスラエルが激しい危機に見舞われる、そして人々が食べるものに本当に困るって、そういう時期がありました。その時にですね、エリシャのもとにある人がですね、大麦のパン20個を届けてくれた、そしてこれをみんなで分けて食べてくださいってエリシャのもとに届くんです。エリシャはそれをですね、人々に分けるようにって弟子たちに命じました。ところがそれを命じられた弟子たち、聖書には召使いって書かれているんですけど、エリシャの召使いはですね、とっても戸惑うんです。どうしてこんなわずかのパンを100人の人に分け与えることができましょうって返事をしています。こんなわずかなパンでは飢饉の中でお腹をすかしている人が大勢いる、とっても行き渡らない、何の用も果たさないって、そう思ってですね、エリシャの言葉に否を言うんです。ところがエリシャはその召使いを諭すんです。問題はパンの数や分量じゃない、今助けを必要としている人がいるのならば、その人たちに今持っているものでできる限りのことを果たそうとする、それが大事だ、あなた方はあなた方にできることを精一杯果たしなさい、あとのことはすべて神様が配慮してくださる、そういうふうに言うんです。そしてその箇所こんな言葉で結ばれます。開いてみようと思いますが、旧約聖書の列王記下4章43節から44節までです。旧約聖書の583ページです。旧約聖書583ページの下の段、真ん中よりちょっと左です。列王記下4章43節から4章の終わりまでお読みします。召使いはどうしてこれを100人の人々に分け与えることができましょうと答えた。エリシャは再び命じた。人々に与えて食べさせなさい。主は言われる。彼らは食べきれずに残す。召使いがそれを配ったところ、 主の言葉の通り、彼らは食べきれずに残した。この召使いはですね、パンを配りもしないで行き渡るはずがないって言ってるんです。エリシャはそれに対して、人々に与えて食べさせなさい、とにかくやってみなさいって言うんです。彼らは食べきれずに残すって神様おっしゃってるから、その通りになったって言われてます。で、今日のマタイによる福音書でも、この日の出来事はこんなふうに語られてるんです。マタイによる福音書の14章に戻りますが、18節から20節まで、こんなふうに言われます。イエスはそれをここに持ってきなさいと言い、群衆には草の上に座るようにお命じになった。そして5つのパンと2匹の魚を取り、天を仰いで賛美の祈りを唱え、パンを裂いて弟子たちにお渡しになった。弟子たちはそのパンを群衆に与えた。すべての人が食べて満腹した。そして残ったパンのくずを集めると12のかごいっぱいになった。実はこの時の様子でとっても自然に語られてるんです。イエス様が5つのパンと2匹の魚があるってお聞きになると、それを持ってきなさいって持ってこさせて、天を仰いで賛美の祈りをなさいます。つまり今自分たちに与えているこのパン、この魚が神様からの贈り物だ、そういうふうに感謝して、そしてそれを確認されて、その後それを裂いて弟子たちにお渡しになるんです。弟子たちはイエス様が裂いてくださったそのパンを同じように人々のもとに配っていって配ります。ですからこの話っていうのはですね、魔法のような話じゃないんです。一人でにどこかからかパンが湧いてきて流れ作業みたいにどんどん分配されていったって話じゃありません。そうじゃなくて、パンを一回一回本当に感謝して、これを神様からいただいているものだ、そう確認をしながら人々に配っていきます。そしてそういうことが起こるということを、この場にいた誰一人として不思議だとか驚いたというふうに書いてないんです。私たちは、理屈から言って5つのパンと2匹の魚を、大勢の人が食べられるはずないだろうって思いますから、パンの奇跡とか魚の奇跡っていうふうによく言いますけれども、しかしここにいた人はですね、驚いたとか驚き怪しんだとか、そういう言葉っていうのはどこにも出てきません。イエス様の奇跡の物語って時々そういう言葉が最後に結びの言葉として出てきますけれども、ここはそうじゃないんです。何もかもが自然に行われたように書いてあります。パンの奇跡って言いますけど、これ実は分量が増えたっていう奇跡ではないんです。数的な奇跡ではなくて、そうじゃなくて、ここに起こっている奇跡ってのは何かといえば、誠の憐れみの主が現れていて自分たちと共にいてくださるんだっていう奇跡です。人々の困窮状態を本当に深く憐れんでくださる、その憐れみの姿勢を持って仕えてくださる、それが奇跡なんです。イエス様が仕えてくださる、神様からいただいているものですって感謝をしながら、一つ一つのことを間違いなくですね、これは神様が与えてくださっている今日の生活だ、ここに神様が生かしてくださっている今日の命の営みがある、本当に感謝ですって言いながら一つ一つのことに仕えてくださった。そうしたらば、一見出口がないように思われたところに道が開かれていって、困難が解決されていった、そういう奇跡が起こってるんです。ですからある聖書仲介者はですね、今日の箇所を読んでいてこんなふうに仲介をしています。最初群衆を困難に立ち出せたように思えた、主イエスの失敗、それは失敗に思えたけれど、不思議なことにそれが主イエスの無限の力を明かしする機会になった。主イエスは信じて従う人たちにとって精神や心の中だけではなくて、その身体的な側面においても、つまり物質的な面においても偉大な助け主だということを証明された。そしてそういうこの助け主の姿こそ 今日の記事の中で最も深く印象づけられることなんだって、その通りだろうと思います。ここでイエス様がなさったことはですね、イエス様がお祈りをしてなんか呪文をか語ったらパンが増えたって、そういう話じゃないんです。よく童謡の中にですね、ポケットを叩くとビスケットがどんどん増えてくるっていう歌がありますけど、そういう奇跡をなさったって話じゃないんです。そうじゃなくて、ここに与えられているこのパン、今日私たちが生かされていくこの食事、あるいは今日私に与えられているこの健康、私たちは日々衰えるかもしれないし、貧しさを抱えるかもしれないし、困窮状態にあるって、そのことを考えると先が真っ暗になってしまうような思いにとらわれることがあるかもしれません。でもです、だからといって私たちは今処刑台の前に立たされて、今ここであなたの首を切りますって言われてるんじゃないんです。あなたは今日ここで生きていていい、あなたの命は今ここにあるんだ、そういうふうに言われてるんです。それは誰からいただいているものなのかはっきりさせなきゃいけない。ここでイエス様がパンをですね、天を仰いで賛美の祈りを唱えながら分けておられる、それをあなた方は他の人たちに持ち運んでいくのだと教えておられる。このことは私たちは決して聞き漏らしてはならないことです。私たちは神様から今日の命をいただいて、ここで生きるものとされている。そして私たちと一緒に本当に隣の人を深く憐れんで、その人ためにその人のために使えようとしてくださっている主イエスキリストが、この私の主として共に歩んでくださっている。イエス様は私たちに手ずからパンを手渡してくださるんです。あなたはこれを食べていい、そしてこれをあなたの隣の人にも持ち運んでいくようにおっしゃってるんです。今日の記事の始まりには、先生であるヨハネを失って目当てを失った弟子たちが本当に途方に暮れてイエス様のもとにやってきていた、そういう事情がありました。イエス様がそういう弟子たちをご自身の弟子の群れに加えて、この私のもとで一緒に生きていく群れの中にあなたも加わっていいんだよ、そう招き入れてくださった出来事がありました。でイエス様はそういうヨハネの弟子たちに向かって特に同情する素振りを見せたり、優しい言葉をかけられているわけではありません。ただこの弟子たちも招いて、そのところでご自身の憐れみの主としての働きを精一杯なさっておられる。そしてその中で弟子たちが、本当にこの私は今生かされている、ここでなお生きることができる、そう知らされて力を与えられて歩んでいく、そういう営みが行われているんです。弟子たちは最初自分たちが持っているものはあまりにも乏しい、自分たちに求められる働きに対してこの私にできることは本当にわずかだし、この私は何もできない、そう思って行う前から諦めていました。でもイエス様はそのあなたが持っているもの、あなたに与えられているものをここに出してごらんなさいっておっしゃるんです。あなたが持っているものごくわずかに思えるかもしれない、でもそれは確かにあなたが持っているもので、あなたが与えることができるものだ。天を仰いでそれを感謝し、賛美の祈りを捧げ、そしてこれをあなたが持って生きるのだ、これを持ってあなたが周りの人に使い養うのだと言って渡してくださるんです。イエス様によって祝福されたその賜物を持って弟子たちが群衆の中に分け入って、そしてついにはそこにいた群衆も満腹をさせられるということが起こっていくわけです。今日の記事を通して私たちは自分自身が置かれている状況というものを考えさせられるんじゃないでしょうか。イエス様は弟子たちの上にも、また群衆の上にも深い憐れみの眼差しを向けてくださいます。そして実は私たちもその中にいるんです。私たちはまさにイエス様から 憐れみの眼差しを受けられ、そして本当に与えられているものをもう一度確かにしていただき、それをもって生きてていいんだ、そう言われている一人一人です。私たちはイエス様にそんなふうに見られている。そしてイエス様に覚えられたものとして印をつけられ、イエス様の御業にお仕えするように招かれながら、同時に豊かな顧みの中に包まれて今この時を生きるものとされているんです。いけどもいけども荒涼とした地上をさまよってすっかり疲れ果ててしまう、そういう思いを私たちはもしかすると自分について時に持つかもしれません。けれどもそういう私たちを今日イエス様が慈愛の眼で見つめてくださっているんです。今日この出来事が起こったのは人里離れた寂しい場所である、とても食べ物なんか手に入れられそうにない場所だと言われていました。しかしそこでイエス様が弟子たちに与えられているものを確かに確認をしてくださって、そしてあなたはここから歩んでいくことができる、そうおっしゃってくださっています。私たちもですね、ここから与えられているものをもう一回確かにされて、そして自分に与えられているものを持ってこの世界に使えられるもの、使えるものとされていきたいと願うんです。イエス様が憐れみを持って私たちに臨み、そしてまたこの世界に臨んでいてくださる、そのイエス様に使えるものとして私たちも自分自身を精一杯に用いるものとされたい、そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、イエス様が深く傷つき悲しみ疲れ果てた、そういう弟子たちを休ませようとして新しい場所、脅威のない少し落ち着けるような場所に招いてくださったときに、そこで出会ったのはさらに多くの人々が慰めと救いを必要とし、主の糧を求める、そのような姿でした。弟子たちは最初自分たちにはそこに仕える力など何もないと思いましたが、しかし主イエスがそこに力を与え確かにしてくださり、あなたから与えられている一人一人の命を本当にあなたにお返しする、そしてまたみんなで共に生きるものとして与えられていることを確認してくださり、弟子たちに賜物を一つ一つ分け与えてくださったことを聞かされ感謝をいたします。ここにいる私たちもどうか主イエスキリストを通してそれぞれ自分に与えられている賜物と力とを覚えることが許されますように、ここに身を持ち運んでくることができないときに私たちは誠に貧しく虚しくなり、そして自分に与えられているものなどごくわずかで自分の人生など何ほどの希望もない、そのように沈み込むような思いにとらわれてしまいがちですけれども、あなたがそこになお今日の命を与え今日生きていいのだと、そのようにはっきりと宣言してくださっていることを私たちが聞き取ることができますように、私たちに与えられているあなたから与えられた命の確信を私たちが次の方々に手渡すことができますように、どうかそのために私たちを強め、あなたの民の一人としてふさわしく歩めるように、さまざまな備えを与えてくださり持ち運んでくださいますようにお願いをいたします。人巡りの時の歩みをどうかあなたにお返しし、あなたに仕えるものとして歩ませてください。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利してよみがえられた救い主 イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。